5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうもどうも、5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
引き続き憧れの津田健次郎さん、サックスのニーナです。
引き続きね、はいはい、
引き続きの鼻声でございます。引き続いちゃってもらいます。違う、鼻声じゃないの、
はいはいはい、
鼻声じゃないのね、あのダンディーな、津田健次郎さんをあのリスペクトをしているニーナです。どうもこんばんは。
シーズナルボイスってやつね。
そうそうそうこの時期だけあの皆さんに低音の魅力を、お届けできるかなと思っておりますので、皆様よろしく。あの別に人が変わったわけではないのでね、あの選手交代はしてませんので、はいはいはいはい、その辺はあの
多分ね、聞いてる側からしたらそんな変わんないですよ。
変わんないと思うんだよ。そうなんだよ。そうそうそう、前回の収録の後さ、うん、自分の声ってね、自分だとほら自分の体の中で響いてるから、自分実際よりも低く聞こえてるはずなんだよね。
はいはいはい、うん、だからちょっと低いですね。
ちょっと低いでしょ。で多分発している声は多分そんなに変わっていないので、ほら昔じゃないけど今でもさ、こう自分の声とかを録音とか、うん、したりするとさ、時々思わない、自分の声聞いて、うわー恥ずかしいみたいな、こんな声だったのみたいな。
そうですよね。だからもう僕らそのミュージシャンやってると自分の声なり音なりを録音することが結構日常茶飯事であるので。
そうですよ、
もう慣れてしまってますけど、
こんなもんだろうなっていうのはね、
そうそうそう、もう慣れて何とも思わなくなってますけど、あれまあ一番初めの衝撃はすごかったですよね。
すごいよ。そう、こんなに高かったの自分の声、
全然違う、
恥ずかしいってなるもんね、
うん、ね。
いや
でもまあそれってみんなが聞いてる声ですからね。
そうなのよ。だからみんなにとっては違和感はゼロなんだよね、結局。
そうそう、だから自分だけなんですよね。だから
そう、あれね、なんかどうにかしてほしいよね、本当に。いつもドキドキしております。うん、もうちょっと低い声で低いというかこう安定した声でこう皆さんにお届けできてないかなと思っておりますので、皆様よかったら励ましのお便りお待ちしております。
はいはいはい、
どうぞよろしく。
はいはいはい。まあ、そんなわけで、あっちが悪い、こっちが悪いっていう話が続いて申し訳ないんですけども。
どうしました？
先日、腰を言わしまして。
ああ、出ました。腰は体の要です。はい、そこを言わすと大変ですよ。
ね、いや、まあ、これ、放送自体は3月の2週目ぐらいになると思うんですけど、2月の半ば。
2月半ば
に、まあもともとね腰痛持ちではあるので、
うん、
あれなんですけど、ちょっと東京から関西に向けて帰ろうと思って、あそうやコルセット持って帰ろうってふと思ったんですよ。この番組でも以前紹介したガードナーベルトってやつね、
はいはいはいはい、
使ってるんですけど、はいはい、それをあそうやそうや今回ちょっと持って帰ろうってふと思って、もう出る直前にね、
うん、
ほんでちょっとガサガサ探してパッと入ってるとこわからんかったから、あまあええかと思って持たずに帰ったんですよ。
ほうほうほう。
ほんでまあいつも通り運転して帰って、でその次の日かな、着いた次の日ライブやって、
はいはい、
ライブ中拭いてる時に
ほう
ピキってなって腰、
あー来た。
そうまあだからプチぎっくり、軽ぎっくり、
魔女の一撃、
そう立てなくなるほどではないんですけど、
ないけど、
あがん痛いってなって、
子供の魔女だったんかな、危機だったかな。
いや、うん、でもやっぱあれねすごいですね、やっぱ腰が座らんようになると一気にグルーヴ感なくなるんですよね。
だって気になっちゃうもんだって、
うん、
吹けないし音ね気になるし、これ以上いったらガツンってきたらどうしようみたいな不安もあるし、
うん、そうでもねやっぱねグルーヴが取れんようになるのがねあれっす、やっぱおもろいな、腰がちゃんと座ってるって大事なんやなみたいな。
腰は要ですよやっぱりね、うん、
そう
大丈夫だった、以前、ね、それ演奏は、
あまあまあまあまあ なんとか終わらしまして、でも本当に以前あの関西のまあ一番重鎮のピアニスト前哨さん、ジャズピアニストがおられるんですけど、うん、前哨さんがあの腰の手術しはったんですよ。
ああ手術まで、はいはいはい、
そうそうそう、ほんであのその手術終わった後にたまたま喋ってる時があって、
うん、
あのなんかあのご一緒する機会があって喋ってる時に、いやあの手術して腰座るようになったからあのグルーブ出るようになったわ言うてはって、
ああそう、
それをなんかね改めてこう実感しまして今回。
だから腰が痛いとなんだろうね、演奏もたどたどしくなるんだね。
ま
あ、体が痛いとね、まあ、どうしてもそれはあるかもしれないけど、
そうで、まあ、その日とりあえず演奏終わって、あ腰痛いわと思いながら家帰って、
うん、
ほんで、まあ、シップ貼ってとりあえず、
まあまあそうだね、そうなるよね、うん、
そう、ほんで あこれでなんかふとコルセット持って帰ってきたらよかったって思ったんかなと思いながら、なんか
あなんとなくの虫の知らせね、
そうそうそう、うん、やったんかなと思って、手元にたまたまなくてその腰ベルトが、
はいはいはいはい、
でもしゃあないからあの松木を行って、あの
まあまあそうだね、そうなるね、
バンテリンのなんか
腰ベルトみたいな、腰サポーター的なやつ、
そうそうそう、結構ええ値段するんですよね。
いや結構するよあれ、
5000円、
うん、
5000円、5、6000円ぐらいしてて、
しますよあれ、
そう結構すんなと思って、
でそれしてちょっと楽になった、
まあ、そうなんですけど、やっぱりね痛い方をどうしてもかばうから、
まあねそうなんだよね、
そう左側がそれになって、うん、やっぱそれを左をかばうのでだんだん右も痛くなってきて、
バランス取るためにね、
そんでもそうで、まあまたこれまた東京戻らなあかんし、まあしゃあないから整形外科行くかと思って、
はいはい行ってきました、お医者さん、
以前のそう以前のあの私あの事故ったやつの後遺症でずっと整形外科通ってたんです
けど、はいはい事故ってましたね、
年末にその通うのが終わって、
はいはい、
でそれ以来久しぶりに、
ね、うん、
はいはい、あの久しぶりに行ったら、
行きました、
そうそう、あ久しぶりですねって言われました、
どうも、そらそうでしょう治ったんじゃなかったんですかと、
はいはいはい、いや腰やらかしましてっつって、
あら
で、まああのだからまあいろいろ調べてもらって、だから神経に触れてるとかなんかそういうのじゃないのかとか、
うんうんうん、
ここしびれてますか
とか、ヘルニア的なやつじゃないのかとね、
うん、うん、そうそう、でまあまあ調べてもらった結果、まあまあそのいわゆる軽いぎっくり腰、
あら
というかまあまあその筋肉痛、
筋肉痛
的な、
はい、
そうそう筋肉痛なんですって、だからぎっくり腰とかも結局、
ああそう、
うん、そのなんかまあその医療用語ではなんちゃらなんかすごい長々とした名前がついてるんですけど、
うん、
まあ簡単に言うと筋肉痛みたいなもんですと、
ほう使いすぎた、
ほんでまあうん、まあだからまあ心配やったらまあレントゲン取るけどまあ別に取るほどでもないかな、注射しときゃええかって言われて、
ほう、
もう有無を言わさずブロック注射ですよ、
出た、いや俺ブロック注射ってしたことがないんだけど、うん、なんかブロック注射っていうと、はい、イメージよ、ものすごいイメージだけど、
はいはいはいはい、
ものすごい太い針の、うん、ものすごい太いあの注射器が出てくるようなイメージなんだけど、そんな感じなの、う
ん、なんかねまあ普通のだからそのそれこそ先週言ってたインフルエンザの予防接種とかああいうのよりはもちろん全然太いと思います、
あ太いんだ怖っ、
うん、ただ私もその何腰なのでその診察台にうつ伏せに寝転がってる状態なんですよ、
はいはいはい、なるほど、
あのうつ伏せに寝転がってって言われて、
あの腰の方を見せてるってことだよね、
ここそうそうそう、ここ押したら痛いとかっていう状態なので、その注射器が出てきた瞬間を私も見てないので、
ああそうかそうか、
どんなものを刺されたのかちょ いまいちよく分かってないですけど、
どうなのそのほらインフルエンザとかが腕に打つでしょ、
ああ、
ブロック注射は多分それは多分腰に打つんだよね、多分痛いところあたり、
だから筋肉注射ですよね、いわゆる
そこに、刺すってことでしょ。
そうそうそうそう。その
体感的にはどうなる。その腕だとさあ、このぐらいの針が入ってきたなってなんとなくわかるじゃん、
うん、
このぐらいの細さのやつみたいな、
ね、いや未だに今まで僕も何回かその筋肉注射されてるんですけども、
うん、
なんかねもっと痛かったイメージがあるんですよ、
筋肉注射自体がね。
そうそう、なんかね僕筋肉注射すごい嫌いで、すごい痛いから嫌やっていうイメージがあったんですけど、
うん、
今回ねそうでもなかったんですよ。
あ、そう。あ、じゃあよかったじゃん、
うん、だからそのそれを痛いって感じないぐらい腰が痛かったのか、
あ、痛みが上回っててね。
そうそうそうそう、なのかどうなんやろなと思いながら、
あ、まあ、もうちょっとさほど痛くなかった。
緩めの、そう、うん、緩めのやつやったのか、
うーん、
あれですけど注射されまして、
いやー注射は嫌だよ。
そうで、また痛かったらまた来てくれたら注射するから言われて。
あ、そうで痛みは引いたのそれで。
そうですね、やっぱマシにはなったかな。まあでも完治はしてないですね、うん、まだそっから、プチぎっくりになってから約もうちょっとで2週間かな。
ああ、そう、
ちょっと引きずってますね。
あ、まだ引きず、なんかなんとなく違和感がある、う
ん、そう、なんかね、やっぱねグッて拭いたりすると、
うん、
ちょっとこう腰に痛みが走るというか、
ああ来る気がする。
そう、ちょっとね来る気がするとかちょっと痛い
ん
ですよ。
ああ、やっぱ痛いんだ、まあ、うん、じゃあまたその感知的なところはしてないってことね。
うん、まあだから筋肉が炎症を起こしてる状態なのか、
うん、
っていうとこですよね。まあ、でしかもやっぱまだちょっと寒いのもあって、そのやっぱ体がどうしても硬くなる方向に
こわばってるのもあるかもしれないね。
うん、だからそれも多分大きいんやとは思うんですけど。
なるほどね。
そうだから回路を張ってみたり、
あ、ちょっと温めてみたり、なんかそのぎっくりとかはその炎症ではないのかな。だから温めた方がいいみたいなこと聞いたことあるんだけど、ね、
いい、うん、うん、
あら、そうですか。
なんか難しいですよね、あの辺も。だから、
あら、そうですか。
で先生と喋ってると、だ昔は固定して動かさない方がいいって言われてたけど、
うん、
今は動かした方がいいってことになってるって言われて。
ああ、そうなんだよ。トレンドがあるのね。
うん、そうそう、だからすりむいた時とかさ、昔は乾かしてましたやん。
そうで、赤チンでしょ、だって。
うん、赤チンとか、その後にスプレータイプのさ、乾燥させる
シューってなんかシュワシュワシュワってなるやつ、
うん、でカサカサになるやつ
あったよ
とかも出たけど、今はだから逆にその自分の怪我のところから出る自分の体液がその治癒力を上げてどうのこうの、
傷パワーパッドでしょ。
そうそうそうそう、体液をそこに閉じ込めて治すみたいな。
ああ、そう、
まあね、トレンドが変わってきてるのと一緒で。
ああ、そう、
そう、腰とかもだから今は動かした方がいいってことになってますよって言われて。
へえ、ああ、そう。
ただでもそのまあ腰痛かったらちょっと筋トレするわけにもいかんしなと思いながら。
あら、そう
ですか。まあ、ちょっとストレッチぐらいはしてるんですけど
ね。気をつけて、うん、そっとね、またまだまだちょっと寒いから、
そうそうそう、
前も僕もね、こけましたけども、転びましたけども、
はいはいはいはい、
寒いとね、うん、そういうことがありますので、皆様も十分に注意して生活していただければ。急に動いたりするとね、
そうそうそう、
あーってなること多いから、うん、特にほら金管楽器はさ結構力入れるでしょう、うん、だって
演奏するのにさ、やっぱりなんか入ってるんでしょうね多分。
それはそうだよ、
まあ、あんま良くないとは、あんま良くないとは思うんですけど、やっぱ力が入ってる部分がやっぱり、うん、
まあ、木管楽器はサックスとかでも結構グッと息入れて高い音出したりとか大きな音出したりとか迫力ある音出したりするんだけどさ、それにも増してでしょ、金管、トランペット、トロンボーン、すごいもんね、力の入れ方が。命削ってるなっていう感じすごいあるもんね。
そうなんかな。でもねこれまだね面白いもんで、コルセットして吹くとまだね吹きづらいんですよね、やっぱり。
なんだろうね、やっぱ体がその鳴ってるっていうか、体全体でこう鳴らしていってるところに、うん、こう枷がねできると、
そうそうそう、
あのいつもの、力の伝達の具合じゃなくなるから、なんとなく吹きづらかったりもするんだと思うよ、
うん、
まあ気にしてるっていうのもあるけどね、痛いっていうのもね。
まあね、でもそれでなんか無理な吹き方してそうな気がするので、それはそれですごい嫌なんですけど。
だから皆さん本当にお気をつけくださいませ、うん、あの楽器をやるときには健康で、はい、健康な形で。
そうそう、やっぱだから吹く前はちゃんとストレッチして。
そうですよ
ですよ、
そうですよ、うん、ちゃんと体をこうほぐしてから吹くと、もちろんいい音も出るし、
は
い、いいパフォーマンスもできるのではないかと、うん、いうことでございます。
そうですね、
皆様楽器を吹いてらっしゃる方は、はい、というわけでお見知りおきを。
はい、2週連続であそこが痛いだ、鼻が出るだっていう話でございますけれども、
いいじゃないの。
はいはいはい、皆様お気をつけてということでございまして、皆様の中にこうやったらぎっくり腰マシになるとか、こういうこと気をつけ、これ飲んだらちょっと楽になるよとかがあればね、教えていただければと思っております。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。YouTube の方にも1週間に1本上がっておりますので、そちらにコメント残していただいても構いません。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メール @gmail.com、 ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。ご次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニナでした。
ほんじゃまたね。
皆様お越しには十分お気をつけくださいませ。